月商1億ウォンのシステム設計法、需要検証からサービス標準化まで。月商1億ウォンという売り J 目標を価格、顧客数、転換率、提供能力に分解し、有料需要の検証を経て、サービスを再現可能なシステムにする手順を説明します。売上だけでなく、利益、キャッシュフロー、顧客集中度、運営上の限界も合わせて計算する必要があります。目標バイヤーを価格、有料顧客数、転換率、継続率に分解し必要な営業量を算出する。時間費用リスクを減らす具体的な顧客課題を選び、成果重視の提案を作る。完成品を開発する前に、インタビュー、提案書、有料パイロットの順で実際の支払い意思を検証する。サービス提供の手順と範囲を標準化し、品質を維持しながら、委任拡張できるようにする。顧客獲得コスト、貢献利益、処理能力、顧客集中度、キャッシュフローを継続的に測定する。月商1億ウォンは、一つのアイデアだけで達成できる数字ではなく、価格、顧客数、コンバージョン率、継続率、提供能力が組み合わさった結果だ。したがって、目標を立てる際には働かずにお金を稼ぐ方法よりも、どの業務を標準化自動化今し、どの責任を引き続き人が担うのかを設計しなければならない。この記事でいうシステムとは、完全な不労所得ではない。創業者の直接作業を減らす代わりに、顧客獲得、品質管理、キャッシュフロー、人員、技術、コンプライアンスを再現可能な運営構造へ変えることを意味する。ステップ1、月間売り J 目標を事業方程式に分解する、最も基本的な売り上げの公式は次の通りだ。月間売上額平均決済額か、その月の有料顧客数ぐち1億ウォンを生み出す組み合わせは複数ある。平均決済額必要な有料顧客数、おのなりてなリスク、1億ウォン1人取引数が少ない、1人の顧客を失うと、売上が事実上消える集中リスク、1000万ウォン10人少数の顧客に手厚いサービスを提供、長い営業サイクルと高い期待水準、100万ウォン100人、取引規模と顧客数のバランスが低、標準化されていないと提供業務が急増、10万ウォン1千人、より広い市場にアクセス可能、マーケティング決済カスタマーサポートの自動化が必要、1万ウォン10千人購入のハードルが低い、大規模な流入と低いサポートコストが不可欠、100万ウォンのサービスを100人に販売する、方法は理解しやすい例に過ぎず、すべての事業にとって理想的な組み合わせではない、実際の適正価格と顧客数は、市場規模、顧客獲得コスト、提供時間、解約率、再購入率によって異なる。必要な見込み顧客数も計算する必要がある。100人の新規顧客が必要で、相談後の購入コンバージョン率が 20% なら、単純計算で500件の有効な相談が必要になる。相談予約率が見込み顧客への接触の 13% なら、5000件の的確な接触が必要になる可能性がある。必要な購入数区目標バイジウェイ、平均決済額、必要な相談数、必要な購入数、相談コンバージョン率、必要な接触数、必要な相談数、相談予約率、コンバージョン率は業種やチャンネルごとに大きく異なるため、インターネット上の平均値をそのまま使わず、自社の実データを蓄積しなければならない。ステップ2、顧客がお金を払う課題を選ぶ。顧客は機能そのものよりも、現在の状態をより良い状態へ変えることにお金を払う。有料になる課題は通常、次の価値のうち一つ以上と結びついている。時間の節約、反復業務、待機、検索、入力、または調整にかかる時間を減らす。金銭的な改善、売り得る機会を増やすか、ミス無駄損失を減らす。リスクの低減、規定違反、業務停止、セキュリティ事故、または誤った意思決定の可能性を下げる。利便性と確実性、複雑なプロセスを代行し、結果に至るまでの手順を簡略化する。 アイデンティティと地位、専門性、帰属意識、希少性、または望むイメージを表現できるようにする。アイデアを評価する際には、次の4つの質問を合わせて検討する。自分が継続的に関心を持てるか。顧客よりも上手に、または早く解決できる能力があるか。同じ課題を繰り返し抱える顧客層が存在するか。その顧客はすでに類似の解決策にお金や人員を使っているか。最後の質問は特に重要だ。賞賛、閲覧数、アンケート回答は関心のシグナルではあるが、支払い意思を直接証明するものではない。B2B が常に簡単とは限らない。法人顧客は時間の節約やコスト削減を財務的効果として評価できるため、高額サービスを提案しやすい場合がある。一方、購入承認、予算サイクル、セキュリティ審査、契約交渉によって販売期間が長くなる可能性がある。個人顧客は意思決定が早い場合があるものの、価格感濃度が高く、多数の顧客を獲得しなければならない可能性がある。したがって、B2B と B2C はどちらが簡単かではなく、次の基準で比較しなければならない。基準 B2B で確認する事項、B2C で確認する事項、購入者、容認者、予算担当者は同じか、購入者とユーザーは、価値コスト削減、売上、リスク低減を測定できるか、利便性、満足、時間の節約が価格を正当化するか、販売サイクル、契約、セキュリティ、調達手続きはどれほど長いか、即時購入を妨げる不安要素は何か、継続要因、業務フローにどれほど深く結びついているか、反復利用または再購入する理由があるか、ステップ3機能ではなく測定可能な結果として提案する弱い提案は、技術や作業の一覧だけを説明する。弱い表現、AA 電話自動化システムを設置します。改善した表現、現場業務中に取りこぼした問い合わせを分類し、予約可能な顧客へのフォローアップにつながる具付きプロセスを構築します。結果を重視した提案には、次の要素が必要だ。対象、誰のためのサービスか課題、どのような損失や不便を減らすのか、結果、何がどのように変わるのか範囲、含まれる作業と含まれない作業は何か期間、診断、構築、運用をいつ行うのか測定、予約率、処理時間、エラー率など、どの指標で確認するのか責任、顧客が提供すべき資料と協力事項は何か、結果を売るというのは、成果を誇張したり保証したりするという意味ではない。コントロールできない売上や利益を確実なものとして約束してはならない。広告や提案書における数値の主張には根拠が必要であり、適用される国の消費者保護、広告契約に関する規定を確認しなければならない。ステップ4、完成品より先に有料需要を検証する講座、または自動化システムをすべて作ってから顧客を探すと、需要のない機能に時間と費用を投入する可能性がある。次のように証拠の強度を高めながら検証する。課題インタビュー。顧客が最近実際に経験した状況、現在の解決方法、費用、頻度を尋ねる。提案書テスト。対象、範囲、期間、価格を明記した具体的な提案を見せる。移行シグナルの確認。フォローアップミーティング。社内承認の要請。資料提供など、顧客が行動するかを見る。有料パイロット。限定された範囲と期間で、実際に料金を受け取って提供する。反復購入の確認。最初の顧客以外にも似た条件で購入する顧客が現れるか確認する。決済は強い需要シグナルだが、唯一の証拠ではない。返金、低い利用率、高い解約率が続くなら、決済が発生していても価値が検証されたとは考えにくい。先行販売で守るべき原則製品やサービスが完成する前に代金を受け取る場合は、次の事項を明確に伝えなければならない。提供する成果物と対象外の範囲、開始日と完了予定日、前払いかまたは契約金の性質、 キャンセル返金条件、スケジュールが遅延した場合や提供できない場合の対応方法、顧客データと機密情報の取り扱い方法、予約金やウェイティングリストを利用するだけで、需要が完全に証明されるわけではない。無料のウェイティングリストより、返金条件が明確な有料パイロットの方が強いシグナルだが、関連法令と決済事業者の規定を先に確認しなければならない。ステップ5、インバウンドとアウトバウンドで最初の顧客を獲得するインバウンド、課題解決コンテンツを作るコンテンツでは、広いテーマに関する一般論より、見込み顧客が実際に検索したり質問したりする課題を扱うべきだ。課題を診断するチェックリスト、既存方式のコストとミスを計算する、で匿名化した改善前後のプロセス導入前に準備すべきデータと人員、適していない顧客と失敗条件、優れたコンテンツが全ての実行を代行してくれるわけではない。顧客は公開情報よりも、自分の環境に合わせた診断、構築、統合、責任ある実行に費用を支払うことができる。アウトバウンド、決済より次の対話を目標にする。初期の直接営業における最初の目標は、即時販売ではなく、課題の存在と担当者を確認し、短い診断の会話を設定することだ。既存の人脈からその課題を抱える人を紹介してもらう。業種と規模を絞り適合する企業のリストを作る。観察した課題と改善仮説を簡潔に伝える。15分間の診断またはデモを提案する。断る理由を価格、時期、信頼、必要性、権限の問題に分類する。無差別な大量連絡はブランドと到達率を損ない。スパム個人情報に関する規定に違反する可能性がある。連絡相手との関連性があるメッセージを使用し、その地域のマーケティング連絡に関するルールと受信拒否の要求を遵守しなければならない。ステップ6、サービスを製品のように標準化する。直接提供するサービスは、素早く販売し、顧客の課題を学ぶのに適している。しかし、顧客ごとに全ての作業を新たに設計すると、売上と労働時間が同時に増える。これを抑える方法が、プロダクト化されたサービス、つまり範囲手順価格成果モードが一定のサービスだ。例えば、次のように提供手順を固定できる。事前アンケートと資料収集、現状診断と基準指標の測定、標準テンプレートを利用した構築研修とユーザー教育、一定期間の運用支援成果報告と更新判断、標準化すべき項目は次の通りだ。項目標準化の目の質問、顧客資格、どのような条件の顧客だけを受け入れるか、入力資料開始前に何を受け取る必要があるか、作業手順、誰が、いつ何を実行するか、成果マトゥ、ファイル、システム、教育、報告書のうち何を提供するか、例外処理。追加要望と修正をどこまで認めるか、品質基準、完了を判断するチェックリストがあるか、引き継ぎ、従業員や外部人材が同じ品質で実行できるか、標準化の過程で、反復される作業が十分に確認できたら、テンプレート、教育商品、自動化ツール、またはソフトウェアへ転換できる。ソフトウェアを先に作るのではなく、サービス提供の過程で確認した実際の利用データに基づいて製品範囲を決めるのだ。ステップ7、価格を3段階で構成しつつ選択を歪めない。価格を1つだけ提示すると、顧客は購入するかどうかだけを判断する。範囲が異なる3つの選択肢を提示すれば、顧客は自分に必要なサポート水準を比較できる。基本型、ガイド、テンプレート、または診断など、顧客が自ら実行する方式、中核型、標準的な構築と必要なサポートを含む主力サービス拡張型、複雑な統合、短いスケジュール、または追加の運用支援を含む方式、3つの価格は、名前だけが、実質的には同じ商品であってはならない。各段階の対象、成果物、サポート範囲、スケジュール、制限を明確に区別しなければならない。意図的に価値の低い選択肢を作って、中間の商品を押し付けるより、 実際の顧客層ごとのニーズを反映する方が、長期的な信頼に有利だ。価格は、社内で投入する時間だけで決めるものではない。顧客が得る価値、代替手段のコスト、提供原価、リスク、市場価格を合わせて考慮する。ただし、予想される効果が大きいという理由だけで、検証されていない利益を保証してはならない。ステップ8、売上よりユニットエコノミクスと提供キャパシティを計算するこのステップは、大きな売上目標を扱う際に見落とされがちな核心だ。売上が1億ウォンあっても外注費、広告費、返金、決済手数料、人件費が大きければ、利益や現金が残らない可能性がある。最低限測定すべき指標売上、顧客に請求した金額変動費、顧客を一人追加で受け入る際に増える費用限界利益、売上から変動費を差し引いた金額限界利益率、限界利益、ウドゥルリエ顧客獲得コスト、一定期間のマーケティング費用を使用、新規顧客数返金率、返金額、決済額継続率または解約率、継続倍以上を生む顧客が残る、または離脱する割合顧客集中度、上位数社の顧客が全体売り上に占める割合、現金回収期間、費用を先に支出してから、決済代金を実際に受け取るまでの期間。顧客生涯価値と顧客獲得コストの適正比率を、すべての業種に一律に適用することはできない。継続期間が短い場合やデータが少ない初期事業では、生涯価値を過大評価しやすい。提供キャパシティの公式月間低可能顧客数、月間利用可能作業時間、顧客室にあたりの平均提供時間、顧客室にあたり月5時間が必要で、チームの実際の提供可能時間が300時間なら、最大処理量は単純計算で60人だ。100人を受け入れるには、顧客室にあたりの時間を減らすか、人員を増やすか、範囲を変えなければならない。会議、やり直し、教育、営業、休暇の時間を除外していない名目上の勤務時間を使うと、キャパシティを過大評価することになる。ステップ9、労働をなくすのではなく運営責任を再設計する自動化は、業務をなくすよりも形を変える場合が多い。手作業による入力が減れば、例外処理、システム監視、データ品質、セキュリティ、顧客教育が新たな業務として生じる可能性がある。業務を次の4種類に分けると、システム化の優先順位を決めやすい。削除、顧客価値が低く繰り返される承認や報告をなくす。標準化、チェックリストとテンプレートでばらつきを減らす。自動化、ルールが明確で例外が少ない作業をツールに任せる。委任、判断基準を文書化した後、従業員や専門パートナーに引き継ぐ。創業者は、価格、品質基準、顧客選定、リスク管理などの中核的な意思決定に、引き続き責任を負わなければならない。自動化だけを増やして研修体制を作らなければ、ミスがより早く、広範囲に拡散する可能性がある。ステップ10、毎週一つの事業ダッシュボードで点検する複雑な報告書よりも、意思決定につながる少数の指標を同じ方法で記録することが重要だ。領域中核となる質問、指標の例需要、的確な顧客が実際に関心を示しているか、接触数、相談予約率、販売提案が決済につながっているか、提案数、購入コンバージョン率、平均決済額提供約束した品質とスケジュールを守っているか、顧客中にあたりの提供時間、やり直し率、完了遅延率、価値顧客が結果を得て継続しているか、利用率、継続率、解約理由、経済性、顧客が増えるほど現金が残るか、限界利益率、顧客獲得コスト、返金率特定の顧客やチャンネルに依存しているか、上位顧客の売り腕比率、チャンネル別ブリジュ比率指標が悪化した場合は、機能をさらに作る前にボトルネックを探す。相談が不足しているなら、顧客リストとメッセージを、コンバージョン率が低いなら課題信頼価格を、提供時間が長いなら範囲と手順を先に修正する。 実行手順のまとめ、月1億ウォンをすぐに目標とするより、次の順序で証拠を積み上げる方が安全だ。一つの顧客層が繰り返し抱えるコストの大きな課題を選ぶ。対象、結果、範囲、期間、価格が明確な提案を作る。最初の有料パイロットを販売し、自ら提供する。二人目と三人目の顧客にも同様の提案が売れるか確認する。反復作業を文書化し、顧客質にあたりの提供時間を減らす。限界利益と顧客獲得コストを維持できる範囲で、チャネルと人員を拡大する。特定の顧客チャネルへの依存度とキャッシュフローを継続的に監視する。最初の決済は重要な出発点だが、事業システムの完成ではない。反復購入、安定した提供品質、プラスのユニットエコノミクス、対応可能な運営キャパシティが同時に確認できたとき、拡張可能な事業に近づく。